始まりました。なんかちょっとゆったりした始まり方で、なんか、普段いつもね、この始まり方でいいのかな。ですね、始めます。ネトラジです。なんか笑われてんね。なんかどう始めていいかわかんないとこあるんだよね。ネトラジ、ビバ先生、深夜のうちへようこそって。
誰のですか？
アゼクラです。アゼです。というわけで、始めたいと思います。今日はまずは、深夜の物質ってことで、まず、妖怪研究、妖怪博士にて、哲学者の高田レッサーにちょっといらしてもらってます。
はい、皆さんよろしくお願いします。普段は、妖怪ラジオというところでお世話になっております。
今日はちょっとね、レッサンとどんな話ができるのかが、わかるようなわかんないね、非常に、なんかスリリングなところにいる感じがするんで、僕もすごい楽しみなんですよ。すごいコアな話になるかもしれないし、すれ違ったまま終わるかもしれない。
うんうん。
うん、そこも含めて、安全じゃないっていうところがいいところですね。
うん。
この話をするとちゃんと盛り上がるっていうんじゃつまんないですからね。
確かに。
そんなつまんないことしていけないんで、大丈夫かなっていうようなギリギリのところを喋れたらいいかなって感じ。で、あと、はい、うん。あとはですね、インタビュアーっていうかどういう参加なのか、最初インタビュアーと思ってたんだけど、だんだんわかんなくなってきて、
うん、うん。
実は影の主人公なんじゃないかって言われてる、アイトモミン社のトモミンです。
はーい、こんばんは
ー。声が、ため息ですね。
あれですね。挨拶の立ち上がり方がいいですね。なんか、影がムクムクみたいな感じの。
うん。なんか、イエーとかって始まるところが多分、ラジオ的には多いと思うんだけど、この、ってこう、ため息から始まるのはちょっといいですよね。
そうそう。
ともみんちょっとなんか喋ってくださいよ。
ああ。そうですね。
重たい崩したらダメだよ。
なんか微妙にしてくれてるよね。
うん。
もう、いじられにしたみたい。はい、寝てください。
じゃあ適当なとこです。あとはね、アイトモンスの僕のパートナーのミカさんです。よろしく。
よろしくお願いします。こんばんは。
適当なところで突っ込んでくださいね。
はい。
まあ、ちょっと、このメンバーで。
そう、うん。このメンバーで、エタには死なない集合無意識がどこまで、エンターテインメント的な、しかも、脱力してる感じの。
脱力いいよな。
うん。
僕一応なんだっけ、協調脱力って言葉を発明したことがあるんでね。で、
同調脱力。
同調脱力。
うん。
うん。
まあ、同調脱力のある場で。
うん。
何かよく分かってないんだよね、その感じって。
今日は一応何のテーマを中心ってことだったんだっけ？
サーシャ・ロジャースって言ってたんですよ。
うん。
うん。
流れ的に説明すると、高村さんっていうね、僕の、リスペクト、一番リスペクトしてるセラピストが、セミナーでロジャースの、ことを紹介してて、本も紹介してくれて、なんか僕、やたらに火がついちゃったのね。
うん、
ツイートとか、フェイスブックに、そのことについて、とにかく気がつくまで書きまくったり、それから自分でもそれに関する、ネトラジの特集やったり、一回セミナーやっちゃったよね。もうそれ、そろそろもうロジャースも進化してきてるんだけど、
うん、
その時になんかレッサンがそれについてすごく面白がってくれて、レッサンの方からコンタクトくれて、
うん、
でなんか最初はレッサンの方の妖怪ラジオに出てくれませんかっていう話だったんですよ、
うん、
だけどなんかそれまで日がありすぎるし、その間に僕も絶対ロジャース飽きると思ったし、
うん、
なるべく早いうちにやろうってことになったんだけど、もうお互いロジャースはなんか飽き始めてるみたいな流れに
飽きてるかい。
だからそのロジャースの話題その後を熱、あと僕とレッサンがなんとなくフェイスブックとかでやり取りしてる時に共通の興味とかね、あるいは近い線をこうニュアンスしてるような感じで、 どこが近くてどこがずれてるのかが、なんかお互いに不明瞭で、楽しい会話なのずれてる会話のが変な感じもあるんで、そこら辺をなんかお互いにバックボーンなりね、なんか、ああいうの明らかにしてって、噛み合わせてったらいいんじゃないかと、レッツさんがさっき提案してくださって、その噛み合わせ作業からやるっていうのは確かにいいかな、いうことを一つ思い、あとレッツさんが311に関する話をしたいって申し出てくれてね、そこ熱かったんで、それか、そこをひょっとしたら噛み合わせの材料に使っていけるのかもしれないって期待もあるんで、ちょっと、どうなるかわからない、サラサラサラって4点でしながら、ちょっと、こんな感じで、このまま、さーっと場を進めていったらどうかなって感じなんです。
今の話だけど、十分1時間じゃ収まらないけど。
そうなんだよ。なんかレッサンスやってると、どんどん長くやりたくなるってあるんだよな。
僕の方でちょっと引き受けて、話させていただいていいんですか？
あ、お願いします。
うん、僕、なんで安倍さんのこう発言とか面白いと思ったかっていうと、3月ぐらいですかね、そのロジャーズのことをずっと延々お書きになられてたりとか、あとこう、ご自身のこう、いろいろな、こう、まあ、心の動きっていうんですかね、自分がこれから何をやりたくて、やりたくなくてみたいなことを延々こう、まあ、つぶやいておられたんですね。
そうですね。自分の中のことを書いてます。はいはい
はい。はいはい。まあ、後でそれを補足なり、仕込み入れてほしいんですけれども、違ったら。はいはいはい、で、それを見たときに、これは面白いと思ったわけです。どこが面白いかっていうと、
そこですね。
まあ、スピリチュアル系であれ、まあ、まっとうなセラピストであれ、
はいはいはい、
何をやるかっていうと、
セ
ルフブランディングってやるんですよ。
セルフブランディングね。はいはいはい。
で、それをやるときに、例えばホームページでも、つぶやきでも、苦しいこととかがあって、にゃんにゃんわんわんして、ちょっと正しい表現だな。はいはい、なんか
ですか、夜ですから大丈夫です。
まあ、こんなに輝いていますよ、みたいな感じの書き込みが多いんですよ。
多いですね。
ところが、アゼクラさんは僕の見た限りでは、ドロドロしていて、
してますよ。
非常に真っ当なんです、それが。
真っ当って言われるのはちょっと嬉しいかもね。褒められた感ありますね。
つまり向かい合い方が。で、僕が長年の飲み友達だったら、こう言いますよね。はい、お前、こんなことやってたらキャブ減るぞっていう。
いや、言われました、言われました。昔、最近言う人減ってきたけど。
うん、うん。
あのスタイルでやり始めた頃は言われましたよ。実際に失った友達もいるし。
うん、うん。でしょうね。
遠ざかって、うん、昔仲良かったのに近寄らなくなっちゃった人とか、前向き切られた、昔ニッシーも結構やって前向き切られたとかありましたよね。
うんうんうん。
うん、
でも、それだけのニッシーも背負いながらじゃないけれども、まあ、あと、さっきのおそらく内発的な動機とか、やりたいっていう方が強くて、続けてらっしゃるのは僕は面白いなって思ったんです。
ああ、はい、ありがとうございます。う
ん、で、僕自身も Facebook を書くときっていうのは、割とこう、食べ物の写真とかってあげないんですよ。
ああ、僕食べ物あげますけどね。
あげないで、何をやるかっていうと、自分の意見を延々ぐわーって書くっていう。
はい、はい、はい。
をやっていて、まあ、半分日記なんですけど、
うん、
で、たまにちょっとおかしな写真をあげるってぐらいで。
はいはいはいはいはいはい。
例えばこの間だったらスマホのパノラマで手がちょん切れたように見えますよみたいなやつとか。
はいはい、あれありましたありました、はい。
ああいうのはおバカ写真の範疇ですよね。
はいはいはい。
あ、またこいつやってらみたいな。
うんうんうんうんうん。
まあ、それはそれで、普段結構真面目にというか、自分の意見を書くっていうのが主体なんですよ。
うんうんうん、うん。
で、これ、伝える近いなっていうのもあったし。
うん、近いかもしれないですね。
うん、
近い気がします。はいはい。
で、あれをやりながら僕は何をやってるかっていうと、整理してるんですね。かなり自分の中を。
あ、それは僕もそうですよ。
うん。
うんうんうん、
で、整理して、しずくみたいに出てきたものを論文とか文章とかに落とし込む、あるいは大学の講義に使うっていう。
それはしてないんだ。流しっぱなしだ。はい。
そういうことをしているので。
でもすごい、わかる気がします、
うん。そうそうそう。だから、向き合い方がすごい、まあ、真摯だし、面白いなと。うん、で、周りの知り合いのセラピストとかでいないんでね、そのタイプって。
多分いないんじゃないかなぁ。
うん。で、その文脈の中でドジャースが出てきたわけですよ。その自己一致の問題とか。
うん。うん。ドジャースがそんなにその、なんていうか、綺麗事を言ってる人ではなかったっていう、ある種のインパクトがあったんでね。
うんうんうん。
うん、いや、結構とんでもない人だったんで、戦闘的だしね。
うん。
うん、飲んだくれるしね。
うん。
セックスパートナー70過ぎてから作るしね。
そうですね。あれ読んでるとね、あの、人生に希望持てますわな。
持てた、持てた、持てた。
うん。
でも、自己意識って野蛮なものだねっていうのを改めてね。
はい、はい。
なんか、綺麗事の精神分析みたいな自己意識のイメージがあるんですよ。日本のカウンセリング業界とか見てると。
うんうん。
なんか、あのね、嘘はつかない。なんだろうな、ね。正直、誠実とかにしたいんだよね。
まあ、そうそうそうそう。
うん。だけど、もっとワイルドなもんだよ。で、元祖の、うん、あの、創始者のロジャースが人生かけてそんな風に、こう、ワイルドな自己意識を暴走し続けたっていうのを見たときに、
うん。
なんだ、いいじゃんって、すごい許しをもらった感じがする。
ああ、なるほど。
だって、創始者がそうしてんのよ。うん、僕なんか、しましまとなんか、こじんまりした自己意識してたって、ねえ、どうしようもないね。ロジャースに悪いよね。あんな人生かけてワールドに自己し続けた人を、うん、あの、創始者に持つ業界なんだからさ。
うん。
という感じで、僕ものすごく、あの、ロジャースの人生っていうものに、なんかすごい、僕はすごい勇気をもらったし、許された感じがしたし、あ、今後どうやって生きていこうかっていう時の指針までもらえた感じがしたのかな。
あー、それは深いですね。
僕はすごい思いました
ね。僕はなんかもともとね、あの、これはあの、仏教学業界だと言ってはいけないんだけど、
はいはいはい。
そろそろやばい話行こうかなと思って。
いいな。
あの、なんかね、例えば、ゴータマブッダっているでしょ。
いますよ。
で、大体の伝記読むと、うん、まあ、人生に苦悩したことあれ、聖人君子ですよ。
ああ、伝君ってそうですよね。
そうそう。例えば、まあ、仏教学の、かの権威者の中村はじめ先生の本を読めば、ゴータマブッダはなんで慈悲にあふれた素晴らしい人なんだと。
おお。
なるわけですよ。
うん。
ところが、実際細かく調べていくと、
うん、
こいつとんでもないやつだって。
だって、そうしちゃって、そんな綺麗な面だけで、
うん、
そういうすごいムーブなんて起こせないと思うもん。
そうそう。
もっとは野蛮ですよ。後になってから、
うん、
あの、弟子たちが綺麗事のベールで覆い隠すんであって、親鸞、
うん、
とかもそうじゃないですか。
そうですね。
あの、歎異抄見せるなって言って隠せって言われてたのよ。
うんうんうん。
あの、親鸞に見せるとこんな野蛮な、親鸞の姿とか見てたら、あの、で、あの、親鸞に示しがつかないからってさ。
そうそう。
うん。だからそういう意味では、創始者のとんでもないその、なんだろう、ワイルドな、なんか、姿、うん、文明化できないような。
うん。
それはやっぱり僕は胸を打つよね。なんか、すごい、つまんない結論だけど。
いやいやいや、つまんないし、ガサとまあ、ロジャースが戦ったのに近くって、ブッダっていうのも調べてみると、まあ当時はバラモン体制が。
バラモン教と戦ったんですよね。
そう、バラモン教がフィーバーしてる時代ですよ。で、バラモン教の人たちの中に入り込んでいって、いきなり真のバラモンはっていう話を始めるっていう、嫌なやつにしかないだろうっていう。
それはイエスとかと近いわけじゃないですか。
そうそう。
あの、真の神とは、みたいな、安息日は、人のためにあるんで、人のために安息日があるわけじゃありませんとか言って、ギャフンと言わせるみたいなさ。
そうそうそう。
反逆者ですよね。
うん。反逆者です。
ロリアスだったら精神科医がリーダーシップを取ってて、精神科医以外が心理療法をやったらおかしいじゃないかって訴えるみたいなことが起きる中で、わざわざカウンセリングって単語を使ったり、カウンセラーって言葉を使って、精神科医が牛耳ってるとこで完全とこう戦い挑んでいくわけですよ。
うんうん、
わざわざクライアント患者って言わないで依頼人クライアントって呼んだりしてね、
うん、
今全部その辺そのロジャー氏が敷いた線路の上に僕らの開業セラピストって一応乗ってるわけで、
はい、
うん、だからそういう戦いのなんか恩恵被って飯食ってるんですよね、
うん、戦いとあと身も蓋もない本当のことを言う、ね、
そうそうそう、身も蓋もないって大事、
うん、
はい、
例えばね、ブッダの話で言えば、これ有名な話ですよ。アングリマーラって盗賊がいて、人の指引きちぎってネックレスにしてあげて、とんでもない野郎なんだけど、
はいはいはいはいはい、
アングリマーラが失敗をしてね、自分の行いを反省して、
はいはい、
行骨に行くわけですよ。要するにご飯をもらいに行くわけですよ、出世者だから、成長してないから。で、何やられるかっていうと、かつて自分が盗みに入った村で、うん、お前帰れって言って石とか投げられるわけ、
うん、で、
散々傷ついて、
はい、
入ってきてブッダのとこにとぼとぼ、なんで私はねこんな目に遭わなきゃいけないんだと、
はいはいはい、
で、ブッダの一言、お前のゴールだ諦めろっていう
自業自得のあれですよね。
そうそうそうそう。
自分の業なんだから自分で受け取れっていうね。
そうそうそうそう。腹決めろやっていう。
うん。逃げて
やるや。だから僕極道ですよね。もう
お前の撒いた種だって言うんだもんね。
ただそのことによって逆にその盗賊、元盗賊は気づきは得てるんですよね。そこで。はい、そこが単なる。極道話は終わらないんだけど、
うんうんうん、
要するにやったことを徹底的に引き受けるっていう、
ああ、僕は永遠に続けてる自己責任ってやったと思うんですね、
うんうんうん、
うん、
そうそう、そんなことなんかちょっと、まあ思いましてね、いろいろその自己意識ということに関して、
ちょっと嬉しいかな。
うん。
おさっきの歌詞でさ、自由とはなんだ、どうしたら自由が手に入るみたいなのがあってさ、
うんうん、
吹いちゃったんだけどさ、自由ってなんだったら責任を渡せばその分自由なんだよね。
そうそうそうそう。
どうしたら自由に手に入るって、手に職でもつけりゃ一発なんだよね。誰も文句言わないからさ。
うん。
うん。ね、難しくこねくりますってもしょうがないんでさ、
そうなんですよね、
ね、本当に自分のやったことを自分で引き受けられたら自由なんですよね、
そうそうそうそう、うん、でこれって、それこそスピリチュアルな領域で言われてるような、
うん、
いろんなこう奇跡みたいなこととも関係していて、
はいはいはい、奇跡的な感じのこと、
そう、そうですね。要するに、みんな何やってるかっていうと、腹決めてるだけなのね。
はいはいはいはいはい。
例えば、この間、まあ、Facebook にも書いたんだけど、顔面神経痛が治らないっていう女性がいて、で、医者行くわけですよ。
はいはいはい。
医者行って、で、まあ、もうこっちですと、治りませんと、
はいはいはい、
言われるわけ。で、うん、彼女は何をやったかっていうと、
うん、
その、医者の言うことはまず全然聞かないと。
なるほど。
なんだこの野郎っていう。
なんだこの野郎ね。
で、それでずーっといるわけ。
へぇー、うん。
で、まあ目に見えないところでも、神経は一日何ミリとか伸びるから、
うん、
まあ、それは良くなるだろうと。言ってたら2週間ぐらいで良くなったらしいのよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、そういうことを、例えば宗教とかでパッケージしたらありがたい物語になりますよね。
あ、物語化すればね。うん。
でも、やってることは極道だっていう。
うんうんうんうん。
俺はこんなもん認めねえっていう。
そうだね、うん。
まあ、逆に認めるってやり方はあるだろうけど、
うん、
どっちにしろ結局自己需要ですよね、ある意味の。
そうですね、自己需要ですね。
うん。うん、あとは判断に対してコミットするのか、まあ、しないのかみたいな。うん、
まあ、好きにしろって話だし、治ったらラッキーだし、治んなかったら自分の点滴で治んなかったんだなって話だからな。
そうそうそう。
まあ、何でもいいじゃんっていう話で。
うん。
うん、
で、そこのところの、まあ、僕は、まあ、極道っていうか、言葉としては野生という言葉を使うんだけれども、あの、野生って生きるの方の野生ね。
野生、
はい、
はい。はいはい。
あの、野に生きるの。
野に生きる、
はい。
はいはいはい。
で、これはまあ、野口春近が使った。
あ、野口春近、はい、はいはいはい。
そのワイルドな感じっていうのが、結構僕は大事かなと思っていて。
あ、そこは賛成しますね。
うん。
やっぱりその、せいだか合わせ飲んでなんか、刈り込まないようなさ。
そうそう。
うん。
でね、僕自身が、
はい、
ちょっとこれ書いたんだけれども、ウォールなんかにも、身体障害持ってたんですよ。
ああ、お伺いしてます。詳しいことは知らないですけどね。うん、ああ、そうなんだな。なんか大事なことのような気がして、その話を受け取ってました。
うん、
はい、
うん。で、ちっちゃい時に体とか動かなくて、言うとね、今みたいに喋らなくて、
うん、
で、うちのじいさんが、
うん、
とんでもないやつで、
はいはい。
まあ、新生活だと認めなかったっていう。
認めないって何なんだ。認めないですね。
いや、認めないんですよ。
認めないんだ。はいはいはい。
で、一緒にお風呂入ってる時に味の素を食わすわけ。
味の素、はい。
で、味の素を食わせば、なんか元に戻るに違いないと思っていたのか、意図はよくわからなかったからか。で僕もそういう環境で育ったもんだから。
いや、ワイルドですね。
まあ、なんとかなるもんだと思うんですよ。基本。で、なんとかなるもんだと思ってたら、うん、こういう感じまでは、まあ、なってきたみたいな。
はいはいはいはいはい。
で、たまに、その宗教的な奇跡とかって言ってるのは、この早回しでやってるだけだろうなっていう。
なるほどね。
うん、巻き入れて。そう思うので、
はいはい。
その、ぶっちゃけちゃう、その、狂気に近いというか、自己意識の話っていうのは非常に、まあ、賭博としては面白いなと思ったんですよ。
うんうんうんうん。そう、本当に、自己意識って狂気に近いですよ。
うん。
うん。その狂気に近い自分を、いい子の自分から切り離して、後ろに隠しちゃったら、一致してないわけですからね。
そうですね。
でもそういうの持ってるわけだから、みんなそんな、人間社会のルールで作られた善悪で、ジャッジされて OK な自分しかないってことはないんだから。
うんうん。
で、ロジャースはそもそもそういう出発点ですからね。カウンセリングの基本的な聞き方の一つの大事なのは、無条件の肯定的配慮って。
うんうん。
なんでかっていうと、今までその親とかに、条件的でこれこれやったら OK だけども、そうじゃなかったらダメだよっていうことで、ダメな自分を出さないで、いい自分だけを出すような習慣で、なんか自己障害が起きちゃってる人を、その、セラピストのカウンセラーの、いいも OK、ダメも OK、どっちも等しく OK っていう風に関心を注いでくれることで、こう、なんだ、どっちも OK な方向に少しずつ持っていくみたいな、まあそういう戦略ですからね。
うんうん。
要するに、ダメを良くすることで受け入れてもらおうっていう戦略を趣旨を打ちたいわけじゃないですか。その、カウンセリングってあり方自体がね。
うんうん。
その、ダメなものもダメなままを、ダメだから、いいも OK、ダメも OK みたいなねさ。
うん。
そこに持ってきたいっていうことも、そういう、なんていうか、野生的な部分とか、悪の部分とかっていうのを、そのままちゃんと自分の器に、入れて受け入れていく、自分を作っていくみたいな感じだと思うんですよね。
うんうんうん。
そのワイルドで野生な、なかなかいいとは言い切れないものを、
うん。
OK していくっていう。
うん。
で、だからフィンランドと繋がると思ったんですよね。
うん、あ、なるほどね。うん。
あれもなんかあの、悪いのはダメで、いい方にシフトすれば、アメ山が救ってくれるとかって言ったら、それは計らいだって却下されちゃうわけで。
へ
ぇー。ニュースは、まあ、あれあの、悪人、善人だって往生するんだから、悪人が往生しないわけになかろうとかって逆説の的なこと言って、で、悪いことやったら、あの、往生できるのってわざと悪いことやったら、あ、それわざとやったら、わざと良いことやってもわざと悪いことやっても一緒っていう話でね。
うんうん。
ただ、そのまんまでっていうのはさ、要するに今、岩戸の流行りの言葉で言ったら、手放せとか、任せろとか、委ねろっていう、自力でやれることなんで、本当に、大体ろくなもんじゃないんだっていうような、
うん、
すごいざっくり言うとそんな感じじゃないですか。
そうですね。
だから、大枠で見るとなんか、親鸞が出してる方向性と、ロジャースが出してる方向性は、自分の中では重なるなって思って、結構ああって思ったとこあるんですよ。
うんうん。
それはとてもワイルドなものをワイルドなものを肯定していくことになるなっていうような感じ。極道っていうんでみ
て。うん。その辺が僕も面白くて、トランスバーサナル心理学って、まあ今も学会にはいるんだけど、
はいはい、
あの、アキさんも多分詳しいところで関わっていたときに、要するに個を超えていくってところまでを、視野に収めましょうねという、はいはい、まあ心理学の流れがあるんですね。
まあ、うん、まあ、大体分かってます。
うん、で、その点流れの中で、まあ、いろいろな、まあ、ヨーロッパ、アメリカから輸入したら、イオンなんかをやるんだけれども、
はい、はい。
他力ってファクター出てこないんですよ。
他力出てこないんだ。
出てこないんです。で、
はいはい、
なんで出てこないかな、というふうに、ずっと考えて、考えて、考えて、僕がたどり着いた結論が。
それは面白い問題設定だな。うん。
こいつら余っちゃないんだって。
そこか。
じゃあ、地平の覇気と。
地平の覇気、はいはいはい。
うん、その極道的な言い方すればね。
うん、
あの、自分でなんかできると思うんですよ。
うん、
あ、
自我が発達してから自我を超えていくって理論構成でやっていくから、
うんうん、まあそうですよね。
そうそうそう。
あの見取り図自体はとても有用な見取り図だとは僕は思ってるんだけど、なんとなく微妙な違和感が漂うんですよ。
その漂う部分ってそこでしょ。
そうですね。やっぱり自我以前自我以降とかって結局自我切るんだし。
そうそうそうそう。
うんうん。
で、結局、そういうような取り組み方っていうのを真剣にやっていかないと何も起こらない世界だし。だって、例えばさ、まあ、いきなり妖怪の例で恐縮だけど、月物落としがいたとして、月物を落とせないと意味ないんだから。
まあそうですよ。仕事ですからね。
そうそう。結果出せないと意味ないわけ。じゃあ、結果出すってどういうことかって言ったら、ギリギリのところで自分が想定してる半歩先まで抜け出て任せるってことですよ、構造的には。
それは僕、なんだか、すごく超賛同しますね。僕が現場でいるってそんな感じですよ。
うん。で、ギリギリまで枠は作るわけじゃない、一応。
一応ね、作りますよ。うん。
でも枠は作るんだけれども、枠の半歩先の方が重要なので、その半歩先を呼び込むためにっていうとね、これ、またご縁あるんだけど、うん、その偶然に開いておくための枠みたいな。
うん、すごいそう思います。うん、僕は少なくても毎回そんな感じでいます。うん、
ああ、話が合っちゃったな。
合っちゃまずいのかな。
いやいや、合っていいと思うんだけれども、僕もだから、ほら、一般的に哲学屋さんってこういう考え方多分しないんですよね。
ああ、そうなんだ。
じゃあなんでかっていうと、なんだかんだ言ってポストモダンとかなんとかって言われているんだけど、でも、なんだかんだ言っても合理の世界だから。
はい、はい、はいはいはい。
で、これって非合理ないっては超合理でしょ
う。そうですね。
そういう言い方したらと。
うん、まあ、善悪の悲願ですよね。
そうそうそう、そう。で、うん、僕はそれを4期で説明するんだけれども、4つの値っていう。
言葉。ちょっと僕調べたんだけど分かんなかったんで、レッツさんよく言ってるんで、もうちょっと砕いて説明してくれると嬉しいんですけど。
うん。
うん。
例えば男と女というものがいたとして、
はいはいはい。
あの、男である。まあ、男であるとか女であるって判断がありますよね。
はい、はい。
で、男である、女であるっていうのが肯定的な判断ですよ。肯定判断。
はいはいはい。
うん。A は A であるってね。
うんうんうん。
で、次は男でも、男ではない、女ではないっていうのが、
ああ、はいはい。
っていう判断ですね。ノットがつく。ノット A っていう。
はいはいはい。
A ではない。
うんうんうん。
で、大体まあ、ヨーロッパ的な論理っていうのは2期でやるわけですよ。この2つで。
はいはいはい。
左か前か悪か、真か偽か、右か左か、
はいはい。
下か下か。
うん、
でも3っていうのが出てきて、3っていうのはまあ両方説あるんだけど、男でもあり、かつ女でもある。
うん。
が3。
3、
うん、
3つ目とそれになるわけですね。はい。3
つ目です。で、4つ目は、男でもないし、女でもない。
ない。
あの、両で、はい、3と4は、両是両否とかって言い方をするんだけど、
なるほど、ね、
両方肯定する、両否定する。
うんうんうんうんうんうん。ちょっとアンドロゲヌスみたいのは男でもあり女でもありになるんですかね。
うん、そうですね。あとは、まあ、わかりやすいのは陰陽のマークで、
はいはいはい。
中国の、あれ真ん中に穴が入ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あの穴も含めて考えると、相対性を持っているから、
うん、
陰と陽が。陰陽についてさっきのように言える。で、これってね、漫画で分かりやすく言ったらね、バカボンババがやってることですよ。
バカボンババ僕にとって結構大事なアイテムなんだけど。
あ、また粒が。
僕はまだ、41歳までね、バカボンのパパに勝てるようになるって、ずっと30代は宣言してて、やっと41歳で同い年になって、
うん、
今はもう忘れちゃったけど、当時は、あいつには負けられないっていうのを結構スローガンに書いてたの。
いいなぁ。
41歳までに、あいつに勝ってやるみたいな。うん、
で、やることむちゃくちゃじゃない。
はいはいはい。
要は、めちゃくちゃなんだけど、これでいいのだって来るじゃない。
これでいいのだ、そうですね。
そうそう。で、あの漢字ってのが4字ですよ。
ほうほうほう。
つまり、あるものをひっくり返し、ひっくり返し、またひっくり返して、
うん。
OK じゃんっていう。
はいはいはいはいはい。結構好きな話だよな、
うん。うん。そうすると、日常ではどういうことが起こるかって言ったら、まあ日常の話もしましょうねって話もしたんで入れると、
じゃあちょっと、日常に戻ってきましょう。はいはい。
物事を決めつけながら決めつけなくなるわけですよ。
あ、僕それは、はいはいはいはい。すごいわかる感じがするし、それは、なんだ、般若心経みたいのに書かれてるような。
そうです、そうです。
ですよね。あとは、イズストシヒコみたいなのも、悟るとはどういうことかって言ったら、山は山なんだって、こう戻ってきてる話みたいなの。
うんうん、もちろんもちろん。
おうおう、話し合うな、いいな。うん、説明抜きに言っちゃっていいのかな、僕は勝手分かってるんだけど。
いやー、この辺だから、トモミンさんが突っ込んでくれないとね、
そうだね。
まだなんだけど、難しいとかなんで。
ガシにちょっと突っ込んでくださいよ。
いや、まず、般若心経が私分からなかった。イズストシヒコの方はなんとなく分かったけど、般若心経に何が出てくるの？
誰が答えたらいいんだ？僕？それとも。
いや、分かんない。
すごい、イロハの意だよね、般若心経の。これはそんなに特殊な解釈でも何でもないから。
そうそうそう。
どんな般若心経入門にも書いてあること？色即是空って最初に出てくるの分かります？
分かる。
色っていうのはまあ一応物質って言っとこうかな。現世的な、三次元的な。
まあ現象世界ですよね。
うん。現象世界。もうい
ろいろ。形あるもの？
そうそうそう。うん。ちょっとこれ、やり出すと深くなるんで、すごいざっくりしか
言えない。うん。ざっくりでいいと思う。うん。
そもそも視覚情報のことを意味してたんだけど。 四季色だから、視覚情報からして、その、視覚で捉えるような形のあるもののことみたいなのね。で、それは実はそのまま空なんだって、形もないしさ、なんていうか、ゼロっていうかさ、すごい難しいんだけどさ。だって、要するに空まで開いちゃうことで、なんか、天に上がってきちゃったりとか、悟りの世界に行っちゃうような雰囲気がなんとなくしません？
うん。
ソモンさんどう？
うん。それはなんとなくわかる。言いたい感じはわかる。
うん。実はこれはそんな限定されたものじゃないんだ。その、なんか悟った意識から見たら、例えば目の前のコップっていうのはコップだと思ってるのは、三次元世界に囚われた、その固定的なアイデンティティに囚われてる人の狭い見方なんだみたいなさ。
うん。
で開いちゃうともっとコップじゃないような、なんか無限なるものとして見えてきたんだみたいなさ。
うん、
ざっくりだよ、ざっくりだよ、本当に。
うん、ざっくりで。
だけど、それだと、今度逆でね、空足是識っていう、ひっくり返った言葉があるのね。
うん。
その無限なるものこそが有限なるものなんだっていうと、なんか手に上がってきたもの、地上に戻ってきちゃうわけですね。
ぐるっと回ってまた元に戻ってきちゃった。
そう。目の前のがコップだっていうのがただの思い込みで、なんか、うん、なんか開いた人だって、これはただの、なんか人間が作ったルールで、もっと無限になるものなんだって見えてくると。
うん。
スコップであることが、例えばバカバカしくなって、俺は悟ったぞみたいな感じがちょっと出るかもしれないじゃない。
うん。
で、一応悟りきりで、これはコップじゃないかもしれない、本じゃないかもしれない、道路じゃないかもしれないしとかってやってても、なんか、どこにもつかないじゃない。
うん。
だから上がったら戻ってくるところでさ、
うん。
その、全てであり得るってことを、実感で持ったまま、うんそのまま地球に戻ってくるとさ、
うん、
なんだ、三次元世界に戻ってくると、あ、これはコップだけど空だけど、コップだけど空なんだな、みたいにさ、
うん、
コップっていうことにとらわれないままコップであることを、なんか、うん、あのそのまま受け入れることができるみたいなさ、
うん、
なんか自由になるのね、とらわれなく、
うん。
その感じがなんかもっと深い次元で分かったときに、ちょっと悟り感覚をこう、携えながら日常生活を生きることができるみたいな。行きっぱなしちゃダメで帰りがなきゃダメなんだみたいなさ。
うん。
アバウトにはそんなのあったと思うんだけど。あなたはよく火に出してるあのダンサーの足の開きと多分。
ああ、うん。
まあ極限の可能性まで開いたおかげで、閉じた時に、もっと狭いところで扱ってる時にもすげえ自由なんだ。とか、その角度から最初しか開いてなかったら、その角度自体が縛りであり不自由なんだみたいな感じで、極限まで開いてからまた戻ってくるっていうふうに往復をすごく大事にするっていうのが、
うん、
ずっと人もそういうことを、人間、同じことをいろんな手をしかしないかい、このいろんなバージョンで書いてんだけど、まあ、アバウトにはそのこと言ってて、般若心経にも、まあ、どんな、般若心経入門にも似たようなことを、まあ、各自の筆者の言葉で書いてあるって感じ？
うん。なんか、こう、すごい全部共通してるのが、最初に始まるところがあって、こう、ぐるっと回って戻ってきたときには、そのぐるっと回ってきたことを、なんて言うんだろう、ぐるっと回ってくるその元のところとは違うものになってるんだけれども、同じところみたいな、そんなイメージなんだけれども、合ってる？
アバウトに合ってると思うかな。
うん。合ってると思う。だから僕はそのことを、まあ、友人の質問家の言葉を拝借してもいるんだけれども、反転って言い方をしている？
反転。はいはい。反転ね。うん。
うん。じゃあ、それは靴下が裏返るような反転じゃなくって、
うん、
裏側が表側になっていくみたいなさ。
ああ、めくれって言ってるやつ。
そう、めくれです。はい。
うん。うん、
めくれね。はいはいはい。
うん、
すごいめくれっていう言葉ってすっごく私の学ばしく響くんだけれども、
だって、いやらしいもん。
そうなん
だ。だからね、究極この世界自体がエロティックなのだということを、見たいわけですよ。
なるほど。
私は。だってさ、蝶だって何だって、めくれてんだよ。唇だって。
なんかすごいわかる感じと、
うん、
なんだろうな、 本当に分かり合えてるのかみたいな、僕も勝手に分かった気になってるし、三者三様勝手に分かってるんじゃないだろうかみたいな疑惑があったり、うん
うん、
でもなんかすごく分かる気がしちゃってるみたいな、
うんあのイメージっていうか感覚だけすごく共有してる感じでもそれが具体的なところにちゃんとつながって理解してるのかっていうとちょっと心もとないなみたいな、
うん、その具体的なところっていうのは、
うん、
それこそ各自の経験によって成り立ってくるところがでかいんで、
うんうん、
そこでね岩というかズレというか当然あると思いますよ、
うんうん、メッツさんは、
はい、
めくれ、なんだろう、なんて言えばいいのかな、めくりたいのって、なんかそういうイメージなんだよな、なんだ
ろう。めくりたいの。エッチな質問だな、
ね。そういや、もう、そういう
人
から、いや、ちょっと、そういう人からの聞いてた
やつ。いや、いい、いいんだ、いいんだ。だって、物質ラジオのコンセプトでしょ、これ。
ラジオそうそうそう。だってネクルネクルってやらせいってレスナーさっきモロ言ったんだよ。
いやだから何か。
じゃあそのレスナーの話の続きを言っただけだよ。
うん。で。
でめくりたいのってレスナーに聞いたんだよね。うん。
なんだよはい。
いやめくりたいのじゃなくてもともとめくれてねっていう話を。
うん、
でも、うん、僕らはめくれてないように見ちゃうわけ、それを。
うん、
めくれてるけど、めくれてないように見ちゃう。
そうそうそうそう。
それってさっきの、なんだっけ、出席時空の話とかと同じこと。
同じこと、まあ、
まあ、まあ、まあ、同じことだな。ちょっと違うか。
なんて言うんだろう。うん、結局、本当はそういう風にあるんだけれども、見る私たちがそういう風に見れないっていう意味なのかなっていう風に取ったんだけど、そういうこと？
うん、そうそうそうそう。
うん。だから私たちが例えば、そういうものの見方っていうところまで、こう一回転して戻ってきていたら、それは見えるんだろうけれども、
うん。
うん。今のこの位置からだと、それは見えないよね、みたいな雰囲気。
そうそうそうそう。だからさ、ほら、よく悟りとかさ、言うとさ、うん、なんか、光が見えるとかさ、なんかあの世行っちゃってもう死ぬんじゃねえかみたいな話になるじゃん。あの、いや、乱暴なくくりでね、まあもちろん細くはあるんだけど、イメージで言っちゃうとね、ところがそうじゃなくて、この世界そのものだから。
なあ、僕はつながった。
ちょっと今、飛躍した私の中では。
いや、天国は地上に広がっているってイエスの言葉、じゃああなたは出したっていうの？
ああ、ほんと。よかった、同じことだっていうのは分かった。ちょっと待って。いや、待たなくていいけど。
うん、待つよ。
いや。
嬉しいから待つ。
いいなぁ。ちょっと今エロスがあった。
嬉しいことやれると思考がストップする。
そうそうそうそう、思考がストップする、いいとか言ってるぞ。
思考がストップすれば悟りには近いんじゃないの、やっぱり。沈黙いいな。あの、一般の放送だったから、放送事故なんだよね。
あそこに喋っといてね。
いや、ちょっと待つ。このともみんな思考停止をこう全国に、全世界に放送するって感じで。
みんなで寝る。本当に考えなくなりました。話続けてお願い。
はい。
いい話だな
ぁ。うん、いい話でしょ。ちょっとまあ夜遅くなるかもしれないけど、ラジオまた本編終わったらゆっくりやるとするか。いや、つまりね、ここの思考停止って本当に重要だから、マジで。
ああ、ちょっとそこ深く聞きたいな。僕は面白かったぐらいで止まっちゃったんだけど、レッツさんがもうちょっと違った角度でそこの思考停止を捉えて、僕より深く捉えたかもしれない気がしたから。うん。
なあ、でもさ、あずさんに聞いたらだって、般若心経とかさ、そのブッダの話とかわかるっておっしゃってて、で、じゃあブッダは般若心経の書き手たちがどういう世界を経験してたかっていう話じゃないですか。
うん、そうですね。
あれは、引き戻せば。
うん、そうなりますね。うん。
うん。で、その入り口っていうのが、彼らが、要するに言ってるのが、まあ、ベタな言い方をしてると、あるがままに物を見ましょうですよね。
そうですよね。
で、あるがままに物を見るっていうことは、どういうことかって言ったら、考えるなっていうことですよね。
あ、そうなりますね。うんうんうん。
で、思考を停止したところで、
うん、
初めて見えてくるものがあって、
うん、
そこからまた思考を立ち上げていったときに、初めて創造というものを行える、う
ん、はいはいはいはいはい。
例えば芸術家とかって僕はそうしてると思うんですよ。
わかりますよ。うん。
だから思考停止は、思考停止のままで終わっちゃうと良くないんだけど、そこの入り口になるっていう。うん、
ちゃんと規則是休から規則是休に戻ってますね、それは。
そうそうそう。まあ、変なワークショップだと思考停止で終わっちゃうからね。
そのについてきてる？
ついてきてない。あの、外側だけはわかるけど、なんか、今一つこう、落ちない。
落ちない。ツッコミ役だから。
ともみんさんさ、
はい。
ちょっとアドバイスあるんだけど、
うん。
うんね、僕と小西義郎さんという人が、妖怪ラジオを前回やったんですよ。
うんうん。
で、それをちょっと聞いてみていただけます？
マイナスの人？
うんうん。で、その中にワークが入ってるから、
うん。
あれを、一日にそうだなぁ、まあ、3回はいらないな、2回ぐらい。
うん。
10日くらい続けてみてくれます？
わかりました。
ちょっとわかる。
どんなワークなんですか？ざっくり、結構時間かかるんですか、説明は。
いや、かかんなかったよ。放送事故になるから、5分ぐらいにしてくれって言って、リクエストして、要するに、ただ体を感じていくってだけです。
あちこちやるな。プロセスワークでもやるし。プロセスワークだとそこからちょっとプロセスが入ってきたんだよね。
もちろん。プロスワークはまた別の目的があるので、
そうね。目的も違うけど、入り口はいろいろありますよね。うん、
そうですね。
それって、ともちゃんのセミナーで必ずね、やってるのと同じかな。
ともちゃんのセミナー知らないから。
僕はことがないので、わからないんですか？どういうものですか？
説明中だ。
うん。瞑想して、まあ、ともちゃんの誘導瞑想ね、誘導瞑想でこう言葉である程度、こう瞑想の状態にして、その後、体をこう上から感じていってくださいってやつ。輪切りにするみたいに上から今どんな感じかを感じていって、感じきったら目開けてせやみたいなことをいつもやるんだけど。
あー、近いけどちょっと違う。
ちょっと違うんだ。
うん。
違いが結構味噌なんですか？
味噌だと思いますね。
おー、じゃあ近いけど違う。その
なんでそうかっていうと、タマーさんのやってるのも僕の聞いたイメージだとイメージ誘導を使うんですよ。
ですね。
でもね、コニッさんのやってらっしゃるようなことっていうのは、まあ僕もそうなんだけど、イメージ使わないの。
ただ感じるだけみたいな。
そうです。で、ただ感じるっていうのも難しいから、鼻から出入りするその鼻の下の感覚だとか、お腹のこう、膨らみ、へこみだとか、あと体を意識して揺らす場合もあるんですけどね、右、左っていうふ
う
に、
うんうん。
で、そういうようにやっていく場合もあります。でも、イメージは使わない。
なるほど。
これはほんのちょっとの違いなんだけど、大違い。
その違いが何を、どんな違いに行き着くんですか？
イメージ誘導の場合とかだったら、例えば、それこそプロスルフォーワーク的なものが入りやすいと思うんですよ。
うんうんうん。
だってイメージともう友達になってるから、その時に。
うん、そうですね。うん。
ところが、いわゆる、まあ、マインドフルネスっていうよりは、僕はちょっと入り込んでるとは思うんだけれども、仮にマインドフルネスと言っときましょう。
うん。
その場合は、 光を停止して体を感じ取っていく、息を感じ取っていくってだけですから、うん、現実にいるまま、だからよく僕らの友人なんか今こことかって言ってるのは、
うん、
何のありがたみのないここなんで、
うん
うん、そういう違いありますね。
なるほどなるほど。あ、僕は不動
だから原型的な領域に働きかけていく思考性を持っているのか、
うん、
現実を深く経験していくのかっていうのの際かな。
なるほどなるほど。はいはいはいはい、はい、うん、
なんか最後のは分かった。
うん、
なんかその、なんて言うんだろう、全然こう面白いものもないって言ったら変なんだけれども、ごくごく当たり前の日常の中のそういうものをちゃんと経験していくみたいな感じ。
そうですね、
なんか身の負担もないっていうか、味もそっけもないっていうか、まんまやんけっていうことを。
うん、
う
ん、でも特別なものとして、なんて言うんだろう、あえて言えば祝祭的なものを味わうんじゃなくて、なんだ、あれ、晴れとけみたいなの。
はい。
うん、なんかそんなような感じがしたんだけど、うん、そんな理解で合ってるかしら。
もう一回お願いできます。すみません。
うん、晴れとけみたいなものをこう今パッと連想したんですけれども、
はい、
晴れとけってのが私ちゃんと説明できるほど理解はしていないんだけれども、
うん、
特別な、なんていうのかな、こうすごくこう平凡な日常があって、
はい、
こう特別なこう祝祭的なものがあって、
はい、
でもその特別な祝祭的なところにこうフォーカスするんじゃなくて、その当たり前のこう延々と延々と続くこう日常っていうところの中にこうそれがあるみたいなイメージ。
うんうん、
なんだろう、そこを、ね、なんだろうな、すごいそれ大事な感じがしていて、
うん、
なんだろう、そこのあのね、レッさんが強度って言ってるじゃないですか。
はい、
うん、なんかその強度っていうのにすごいつながってくる感じがするんだけれども、
あ、強度って当たり前のことですからね。
うん、なんていうのかな、そういうのをこう固めていくっていうことがなんか強度みたいな感じ。
そうですね。日常を裏側から成り立たせているようなものに身を沿わせるっていう。
でもそこって意外と、なんて言うんだろう、まあ、私自身も含めておろそかになっちゃう部分じゃないですか。
はい。
例えばなんだろう、親鸞がもうただこう、お経を唱えればいいんだって言ったのとかもなんかすごいそれと同じような感じがしてるんだけれども。
まあ、お経というか念仏ね。
うん、あ、そうそう、念仏。うん、そう、そういうことをこうただ延々と延々と毎日の中でやっていくみたいなのが強度なのかなっていうふうに感じていて、
ね、
なんとも、そのさっきおっしゃっていたこう体の感じを感じていくみたいなことっていうのは、なんていうのかな、訓練じゃないんだけれども、そういうことに対して なんていうんだろう、うまく言えない、訓練じゃないし、そういうことをできるようになっていく、もうちょっと違うね。
いや、だから極道養成学校に入学するわけですよ。
極道養成学校。
だって嘘をつけないじゃん。だって体の感じでお腹痛いって思ったら痛いんだもん。
そのままの自分だよね。
そうそう、悲しいと思ったら悲しいし、妬ましいと思ったら妬ましいんだからさ。逃げも隠れも無理だよね。
うん。
むき出しのまんまめくれてるわけじゃん。
うん。うん。
エロスでしょ。ネタマスってエロいと思わない？
すっごいレッドに言うな。
だからロジャースの文脈に戻すんだったら、
はい、
インコ仮面をかぶることで、そのままの自分をコーティングしたって隠すんだよね。
うん。
そうするとそのままの自分はどっか行っちゃうわけだよ。その極道かもしれないし、
うん、
弱虫かもしれないんだけど、
うん、
だけど、そのインコ仮面を、インコスーツ、なんでもいいんだけどさ、それをめくるっていうか、そもそもそんなもんないじゃんっていうところで、そのままの自分からスタートすると、
うん、
なんていうか、その、いい子でも悪い子でもない、言い難いような生々しい自分がいてさ、 それはお腹痛かったりさ、目覚ましかったりさ、寒かったりさ、痒かったりさ、そんな、なんていうか。で、みんな、なんかコーティングしない限り受け入れてもらえないじゃないかって、もう死ぬ気でコーティングし続けてるっていうさ。それをどこで止めて野生に戻るかって、やっぱ、なんかそういう、なんていうか、今日はその辺の一連の話に必ず戻ってくるんだなっていう。
そうですね。
とりあえずで言ったらそうだし、診断で言ったら、結局なんていうんだろう、いいこともしようとも思わなくていいし、こう悪いことをわざとするのも違うっていうことだよね。
全部計らいとかね、なったり、自力でどうにかできるという、なんて、その、まあ、なんて、全能感だよな。今の心理学の言葉で言ったら。
全能感につながるの。
自分の力でなんとかできるっていうのは、ただのナルシスティックな全能感で、バカかっつう話でさ、そこを思い知れって話でさ、できもしないのになんかその、切れない全能感があって、なんとかできるんじゃないか、なんとかできるんじゃないか、笑うわけしてるうちに人生なんて終わっちゃうんでさ、なんだもん、諦める無理って言ってさ、確かに無理だって身も蓋もないことがや、そうだよねっていう話がやってきてさ、その時にどっか若いっていうか、まんまの自分が素のまま出てきちゃうっていうかさ、
私、診断読んでて、
診断
じゃなくて、吉本隆明の診断読んでて、すっごい思ったのがまだ半分ぐらいしか読んでないんだけど、これ、阿部さん言ってること全部そのまんまじゃんって思ったのね。
この本僕は読んでないんだけどさ。
読んでないんだ。読んだらいいよ。自分が言ってることと同じだよってきっと思うと思う。
現実的には大体そんなたくさんあることはないんじゃない？コーティングして、なんか、必死に、なんか、自分を OK にしようっていう悪あがきをどっかで止めないとさ。
悪あがきしてるときほど逆性的に言うと無力なんだよね。
そうですよね。
だから、さっきの冒頭の例で言えば顔面神経痛は治らないわけよ。
はいはいはい。
そんなことでは。
悪あがきしてると無力。
悪あがきことが治らないって悪循環をぐるぐる増してるだけだからね。一人ラッキーレースみたいになっちゃうんだよね。
そうそうそう。
このブリーフサイコセラピーでは偽解決努力とか偽解決努力って言うんだよね。解決しようと思ってはむしろ、解決したい問題を作り出し生産し続けているっていうさ、子供に勉強しなさいって言うと必ずしなくなるみたいなもんだよね。解決しようと思って原因を作り続けるっていうさ。って話じゃないかな。勝手になんかね、そこから自分の分かりやすい話に引っ張っちゃってる気がしなくもないけれど。
じゃあ。
合ってます？
合ってるというか、まあ、あなたの番組なのでという。
別に、いいが大人だな。いや、これだとさ、レッサンと僕も違うなぁで終わっちゃって、どこが一緒かは分かったんだけど、どこが違うかが分からずじまいで終わったみたいなさ。
2分しかないからな
ぁ。一統合して終わったみたいなさ。
時点が分かって終わって、次回はじゃあどういても見つけましょうっていう話なのかしら。
分かんないけど。
いや、なんでこういう話にしたかっていうと、あんまり専門的な話に入り込んでしまうとっていうか入っちゃってはいるんだけど、入り込みすぎると、なかなかついていけないかなと思って、
はい。
で、経験に即した話にしたかったんですよ。
それは結構いけてた気がするな。
そうするとすごいベタな話って出てくるでしょ。まあ311は触れられなかったんだけど。
惜しいね。
ベタな話が出てきて、ああ、それだったら与えてもあるわとか、なんとなくわかるとか、逆に違うんじゃねえかとかって出しやすいじゃないですか。
そうですね。自分の体験ベースで、自分の言葉しか出れるからね。
そうです、そうです。理論じゃなくてね。難しい話しませんって宣言したけど、質問になくて。
放送事故になってた。
いいよ、別に。
すいません。
じゃあ、アレさんもあと1分なので、ちょっと締めてください。
締めます。そうね。なんとなく僕は、本当は違いにも突っ込みたかったんだけど、前1時間じゃ無理かっていうのもあるし、むしろなんか結構自分がストレートに考えてることを割にまっすぐぶつけられて、まあある種肯定的な響きが戻ってきて、なんちょっといい気分っていうか、満足感があるなみたいなのが僕の今の感じですね。
うん、そうしましたらあれですね、あの5月5日に長時間、
2時間もね、
企画があるので、
2時間の重労働が待ってるわけ。
その中でレッツさんとの対談の時間も2時間設けてあります。そこで続きが。
もうちょっと濃い話とか、うん、今回は難しくなっちゃってもいいやって解禁してもいいかもしれないし、分かんないですね。
そうですね。
なるほどね。
うん、
なんならその後2時間枠ありますから、4時間でも続けてもいけますよ。
いやー、嫌だな。
とりあえず、あの、5月5日に、アルさんの9時間連続喋りっぱ企画というのがありますので、
うん、
午後3時からなんですが、レッツさんのご登場いただくのは何時でしたっけ、とも に。8時から10時の2時間が、レッツさんにお招きする時間帯なので、そこでぜひ続きをまたね。
ぜひぜひ。
はい。今度は、あの、うん、反対の部分とか。
うん、
いろいろ突っ込んだ。なんか、ここをベースにしながらなんかいろんな話ができたら結構楽しそうな人できそうかなみたいな。なんか、すり合わせとしてすごく充実してるけどな、
うんうん。
うん。なんかちょっといいな。
うん。
レッサンが最後になんか感想とか、もみとレッサンとミカさんとちょっと一人ずつ聞いて締めてくる。あと告知があったらみたいな。
ありがとうございます。あの、6月2日にですね、
はい、
あの、清月会さんというところで、
はいはいはい、
企画しているのですが、
はい、
今のところ客がゼロです。
はい、
ゼロなので、あの、まあ、来た人たちだけでね、和気あいあいと、この際、思考停止をしていただくかという。
全員で思考停止する会なん
で。博覧で、俺が調査になるって、いや、違うけど。あの、まあ、妖怪の話と、まあ、人間関係等々のことで、ちょっと、考えたいなと思ってるイベントがありますので、
はいはい。
まあ、また5月5日の時に詳しい案内をさせていただきますので、
うん、
興味のある方は、
うん、
場所はどちらなんですか？
場所と時間と、あとどこでどう検索したら見つかるかみたいな。
ね、コクシーズでね、
はい、
検索すると出ると思うんですよ。
コーダレスで、コーダレスで探します。整備機械かコーダレスで探してみてください。コクシーズで。うん、日にちは？
日にちは6月2日です。
お、6月2日。うん。
何時からですか？
13時か13時半だと思った。
うん。
夕方まで。
いや、うん。夕方までですね。
はい、会場は？どちらで？
会場はね、まあ、申し込んでいただいた方にお知らせするんだけれども、武蔵浦和って言います。
武蔵？
はいはい、武蔵浦和。
武蔵浦和、はいはい。
はい、無寄りですね。すぐ駅から近いとこみたいです。
ほいほい。じゃあ、あの、興味持った方はぜひ探して申し込んで、くださいな。うん。
うん。
で、なんか最後に感想的なことありますか？今の気分でもいいし。
私ですか？
ええ。
ね、感想というかね、
うん、
眠気は取れましたね。
それは良かったね。
眠いって言ってたもん。
うん。
うん。
う
ん、ああ、ありがとうござい
ます
。はい。美香さんは？
私ですか。
はい。
トモミン先どうぞ。
いや、鳥ですから、あの人は。主役なんで。
勝手に。で、告知をしようかと思ったんですけど。
あ、じゃあ感想言って告知。
感想は、うん。難しくはないけど、頭に入りにくいのは私の頭が悪いんだろうなと思いながら。
うん。感想は放送事故ってことで。じゃあ告知を。
はい。うん、アジさんの方が5月5日、さっきも言いましたけど、9時間連続。うん、あ、5月5日は大人の日。 で、アジの9時間連続喋りっぱ企画、雑談を世界を救うというタイトルで。
喋りっぱラジオじゃなかったっけ？
喋りっぱラジオでしたっけ？
あ、いや。
まあ、そんなような。
はいはいはい。
放送企画が。ユーストリーム配信予定です。
はい。
で 3時から4時までがイントロダクションで、まあ、愛友美兄さんの設備の話とか、まあ、大人の仕事遊びの話とか、
うん、
あとその4時から6時2時間、高村健二さんという。
高村健二さん、僕がすごくリスペクトしてるセラピストの方で、結構シャイな方なんだけど、喋り出すと面白いんだよね。
う
ん、
そう
なるべく乗せたいんだ、だから、あの人も本当の面白い話がうまく乗せたら、うん、視聴者なんかいなくても自分が嬉しいなみたいな
ね。で、あの方は技の探求者なんですけど、最近ビジネスの方の探求者になっていて、
そうそうそう。
結構成果が出てきて、今おっちも熱いらしいので、うん、ロジャースとお金の話かなんかをするかもしれません。
テラフェストがちゃんと食っていけるにはこの手があるみたいなことを、なんか、愚弄者になってね、ランランとさせてやってるんで。なんか、もう面白いんだよな。あの人のビジネスの話すときは珍しくて、本当に苦手だから僕、なんかもうやめてって思って見に来たんだけど、あの人のビジネスの話はめちゃくちゃすごい聞きたいんだよね。
そうなんですよね。面白そうなんですよね。
なんか、愚道の匂いがするんだよ。
そう、愚道なの。愚道にやってる。いくらセラピストとしてね、また追求してもね、非業の死を迎えたら嫌だなと思って、そっちにもこうちょっと頑張ったってことだってね。
そうそうそう。うん、
面白い、そうなんでね、うん。そんな話も出てくるかもしれないってこと、うん。で、夜6時から7時は、あるさん休憩タイム、お食事タイムなので、その間、空知かおるさんがパーソナリティで番組やってくれますね。
6時7時があるんです
か？ 6 時7時が、ごめんなさい、あるさんがさっきか、1時間喋って。
1時間喋って。
ですね。で、7時8時がその、空知さんの番組ですね。
で8時からレッ
ツさんが2時間、
うん、
で最後10時から2時間最後教えてあるさんをやるかもしれないみたいな感じですね、
はいはい、
うん、であと5月10日の土曜日に柏の愛知桃さんのセッションルームで、ライブ版セラピーディープ寺子屋公開セッションというのを
いっぱいあるなぁ
予定してます。で参加者の方にも片っ端からクライアント役さんになっていただいて、で実際セッションを受けていただいて、でその場でどんなことが起きてたか、でどんな技法を使ってるかみたいなことを分析し検討し解説しながら一日、
うん、
ディ
ープ結構濃い勉強で結構濃い勉強になると思う。
だと思います。朝10時から6時まで
なんなかったらごめんなさい。
自分がなんかやりたいでもいいんですよね。スーパービジョンを受けたいから私が
セラピストやりたい。私がセラピスト役やるから見てくれって言ったら大歓迎ね。
うん、それもいいですね。
俺はサボって見る方でもあります。
私やってほしい。
そんなのも予定してます、
はいはいはい、うん、
でその日の夜7時から9時に愛友みみさん通電祝いパーティーという
通電ね、うん、
なんか突然4月に愛友みみさんっていうのが現れてしまったので、うん、まあ、ともみさんも北海道から来てるし
普通に現れたんだよね。
遊びましょうって言って、
うん、
坂前さんが来るかもって言ってましたっけね。
すぐ行ったらいい
でしたっけ、
うん、そんなところ
で、あと、翌日5月11日10日、まだまだ続くんですが、この味祭りが続くんですから、あれさん50歳誕生祭記念なんですが、で、2時から5時に柏のハックルベリーという場所で、あれさんのライブ版の教えてあれさんっていうので、そこら辺とトークライブやります。
はい。
で、その後夜6時から9時まで。アミテカシワで、久々のお料理教室をアジさんが。
ああ、久々だね。
アジさんと遊ぼう大人の料理教室、フェイクパスタ編ということで、
うん。
やります。
はい。
はい、そんな感じで企画しております。うん、あ、で、5月12日月曜日に、昼から上の界隈を、屋根線界隈を遊びに来るんですが、それを、実況中継するかもしれない。
ひどいよ。誰も呼ばないで、ただ自分たちが遊んでるのを、Facebook に載せるだけっていう企画でもなんでもない。
でも動画もね、動画も出すかもしれないですね。
ユーストで配信するって言ったじゃん。
そうそうそう。
ユースト使ってみたい年頃なんで今。
そうそうそう。
あれだよ、ブリーフを履いて走り回ってるアゼさんとかさ。
捕まります。
めっちゃ出るって話はちょっとパンツを履いた猿も思い出したなぁ。うん。まあいいや。うん、
はい。で、その後5月21日水曜日の、玉子純ネトラシ、妖怪ラジオでレッツさんのお番組にアレさんがゲストでお招きいただいているという。
今度僕が呼ばれる方なんで、借り消した猫みたいなおとなしくしてます
。いやいや、無理だと思うんで。
で、今度あの、レッツさんのホームのね、番組で、うん、ちょっと、存分にアレさんに突っ込んでいただいて。
レッツさんは、傍若無事に自分家だから振る舞って、僕はさ、借り消した猫だから、すにゃーって感じで。
ば、借りてきた化け猫が、
バカ猫っていうかバカ猫だよな。
バカ猫ね。バカ猫。はい。
はい。
ということで。感じで。じゃあ、トムに最後
あと、ラスト取り。はい。今日の感想どうでした？すげえ緊張してたみたいで。
え、緊張してた？私。
じゃあ、という、いい、書きまくってるじゃん。いろんな怒ってたり、複雑な気持ちが。
いや、複雑ですよ。未だに複雑ですよ。
うん。
うん。もう複雑なのを置いといて面白かった。うん、何？
じゃあ置いておかれた複雑な方をちょっと頭下げたんで、こう。まあ、後で構ってもらえたらいいねって思って。
うん、まあまあ、それは放送の後の方がいいね。
じゃあ、はい。
あとね、とりあえずね、レッカンがエロいってことがよくわかった。
哲学はエロですよ。
うん。
コーダレスの列は猛烈の列だよ。
うん、あとあのめくれっていうのがすごい気になってたんだけれども、なんかちょっとこう、うん、そうかと思った。
この文脈で言うと大猛烈ってやつだよね。
もうそれが言いたかったのね。
はい、そんな感じでいいのかな。
はい
はい、じゃあ締めますか。
はい、
適当にまた女性がねチラッと生演奏して終わりです。
あー、トイガウトするんですね。
はい、
はい、
ありがとうね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。これにてお開き。
はい。
はいどうも。